今日は、クリスマスの後の、最初の、礼拝であって、また今年最後の礼拝になります。この朝の礼拝に、私たちに与えられた主の御言葉はですね、クリスマスの物語のこう直後に記される、12歳の頃の主イエスの物語が与えられました。聖書の中で唯一この少年時代イエスに触れる、まあ、こう物語がこのルカ福音書の今日朗読されたところです。イエス様っていうのは一体どういう方かなって思い巡らすこと、それは私たちにとってもとても大事な問いですね。難しい。主イエスとは誰かとか、主イエスとはどなたか、そういう問いっていうのは常に私たちにとって大事な問いなんですけども、だんだんそういうやっぱ中でね、イエス様が子供の頃は一体どんな子供だったのかしらっていうやっぱり思いが、あったんでしょうね。今日この礼拝の前に大人分級っていうのが、ありましたけども、今日勝木先生が、時間があったので出席してくださって、子供たちのお話の後に一緒に出席してくださいました。勝木先生がご自分の幼稚園時代の話をね、ルーテルの幼稚園に通われてた話なんかを少しこうしてくださいました。そうするともう60うん年前のお話を聞くだけでなんとなくこう、いい話を聞いたじゃないですけど、お母さんたちもね、なんか60何年前の話。だんだんやっぱりそういう、こう、イエス様がじゃあ子供だった時はどういう子供だったのかって、やっぱ関心興味を持ちますよね。勝木先生の幼稚園時代に関心持つぐらいですからね。イエス様が子供時代どんな子供だったのかしらってやっぱり考えたくなります。で、まあ、そうなるとですね、やっぱりいろんなこの聖書以外にイエス様の少年時代の伝説であったり、まあ、伝記的なものがやっぱりまとめられていくんですよね。特に有名なのは2世紀頃にまとめられているトマスによるイエスの幼児物語っていうのが、まあ、いわゆる外典義典っていう本の中に収められているんですね。それ読むとね、面白いんですね。一章ごとに1歳ずつ年を重ねていくイエス様の様子が書かれているんです。5歳から12歳までのイエス様のお話が、まあ、こう物語のようにしてまとめられているんですね。読むとですね、5歳の頃は雨が降ってきて、こう流れの浅瀬で遊んでいた時にイエス様が流れる水に穴を集めてですね、即座にその水を清くしてしまった。しかも言葉で命じただけであったですね。そう書かれていたり、あるところでは泥で鳩を作ったらそれが飛んでったとかですね、屋根から落ちて死んでしまった友達を少年イエスが生き返らせるとか、まあ、そういう、こう奇跡物語がこうまとめられているわけで、ある種の神話物語として物語られて、まあ、伝説化されていくわけですね。やっぱりイエス様がこう伝説化されていくというかですね、神動化されていく、まあ、そういう話ってよくあると思うんですよね。幼少期から知恵に優れて天才だったとかですね、他の子供とは全く違う神動だとか、そういう、こう形でそういう本がまとめられていくわけです。で、今日読まれたこの12歳のイエス様の物語もですね、実はトマスによるこのイエスの幼児物語の最後に非常に似た形で物語られているんです。細部は違うんですけど、大枠として迷子になってしまう物語として記録されているんですね。非常にこう神殿で賢いやり取りを大人たちとしている場面になって、やっぱりちょっとこう神道チックなですね、イエス様の姿がこう語られています。そういうところを強調する面があります。だけどルカ福音書、このルカを記したこの書き手はですね、ただ単にこのイエスっていう人が少年時代からすごかったんだっていうことを伝えようとしているわけではないんですね。トマスのその幼児物語っていうのはなんかそういうまとめ方をしているけど、ルカ福音書はそういうためにこのイエス様の少年時代のお話を書いているのではないと思います。物語はとてもユニークですよね。12歳のイエス様がですね、両親のマリアとヨセフと 一緒にこう杉越の祭りを祝うためにナザレからエルサレムに登って行って出エジプトを記念する、ユダヤの人たちにとってはとっても大事に一番大事にしているその杉越のお祭りをこう祝うわけですね。で何日間かエルサレムでその祭りの期間滞在して、そしてまあじゃあナザレに帰ろうと言っていくときに、まあ、イエス様のマリアさんとヨセフさんはまだイエス様がエルサレムにいるのに、まあ、私たちのその道中の中にどっかにいるだろうと、緩いですよねすごくね。あの多分ナザレの村人たちもみんなで行ってたから、まあ、イエスもあそこのお友達たちと一緒にいるだろうぐらいな勢いで、まあ、その一団で、ナザレに戻っていったんだと思います。でところが近所の友達と一緒にいるかと思ったけども、まあ、一日中歩いて、まあ、そろそろぼちぼちここら辺で宿にしようかというふうにしたかどうか分かりませんけども、一日ぐらい行ったところでふとイエス君がいないことに気づくわけですね。それで大慌てでこの親類だったりとか知人の間を探し回るって書いてありますから、まあ、親戚一同顔見知り、小さな村でしょうからね、もう安心してみんなで行ってたんだと思いますけど、でも慌ててそういう親戚とか友人とか探し回ったけど我が家のイエス君がいないって言って、これは大変だってなって来た道を引き返しながらついにエルサレムまで戻っていく。そして3日後にエルサレムの神殿で少年イエスが学者たちとやり取りをしているところを見つける。お母さんマリアは言うわけですね。なぜこんなことをしてくれたのです、ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。少年イエス様がお母さんマリアに叱られるわけですよね。なんでこんなことしてくれたの、子供の時しょっちゅう言われていた私はですね、なんかこういうイエス少年イエス様の姿を見るとちょっとこうほっこりするじゃないですか。イエス様もマリアさんに叱られているんだななんて思いながらですね、ほっとするような場面ですけども、お父さんも私も心配して探したんですって、マリアさんとヨセフさん、マリアさんが言うわけですけど、まあ、マリアさんとヨセフさんもちゃんと確認して出発してからの方が良かったんじゃないかななんて、ね、ちょっと突っ込みたくなるところですけど、まあ、それはちょっと置いといてですね、とにかく親として心配するのは当然の場面ですよね。やっぱりいなくなっちゃったって、でこの心配するっていうのはもだえ苦しむっていう言葉なんですよね。激しく動揺して我を忘れるほど動揺する、そういうことだから、単にちょっと心配とか不安になったってぐらいじゃないです。もう我が子がいなくなってしまって激しく動揺するって、まあこの親の気持ちはわからないではないな、自分がそうだったとしたら本当に不安になるだろうし激しく動揺するし、来た道はね、そんなに今みたいな道じゃないでしょ、盗賊に襲われて人さらいだっているような道ですね、大丈夫かなって見つけるまで本当に不安で不安で、ヨセフとマリアがどんな思いでその道のりを戻っていったかなというふうには思います。でもその親の心配をよそにエルサレムで再会したイエス様とこの両親のやり取りっていうのは本当面白いですよね。なんでこんなことしてくれたのかってイエス様が聞かれると、あのマリアさんに言われるとイエス様は言うわけですね。49節でどうして私を探したのですかって、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかって、あのイエス様がこうお返事をするわけですね。50節には両親にはイエスの言葉の意味がわからなかったってあります何を言ってるんだって、自分の私の息子の UFO がこの同じ場面でこんなことを言ったらなんかバカ者って言って一言で終わってしまいそうな何わけわかんないことを言ってるんだ、とっとと帰るぞって言ってなんか終わってしまいそうな場面ですけども、だけどこのイエス様の言葉がですね、実はルカ福音書に最初に登場するイエスキリストの肉声なんですよね。言葉最初にこう登場するイエス・キリストの言葉はどうして私を探したのですかっ ていうのがこのルカ福音書に登場する最初の主の御言葉なんですね。このわけわからない返事で、その後51節を見るとマリアはこれらのことをすべて心に収めていたって、なんかちょっとこう印象深い物語に感じますね。だからこのルカの物語っていうのは単にイエス様が12歳の時神殿で大人たちをこう言いまかすような知恵を持っている子供だっていうことを伝えてるんじゃないんだと思うんですね。まあ、そのことも当然この物語の中にはありますけども、もっと違うメッセージを込めてこのクリスマスの出来事の直後に、そしてイエス様が公の生涯を始める間に置いたんじゃないかなって思うんです。言ってみれば福音書のプロローグ的な何かこう位置づけとしてこの物語を置いたんじゃないかなと思うんです。でこのイエス迷子事件、考えてみるとですね、イエス様はその場に居続けていただけでなんかこう迷子になってるっていうわけではなくて、ヨセフとマリアがイエスが道連れにいると思っていたけどもあれいなかったっていうことに気がついて、そして激しく動揺して慌ててイエスを探し求め出して3日後にイエスを見つける、そういう出来事だなと思うんです。でなんでこんなことしてくれたのかって問い詰めるけども、どうして私を探したんだっていうふうにイエスに言われる。少年イエス迷子事件ではなくて、マリアとヨセフがイエス様を見失ってしまった、そのことで激しく動揺してしまう、そういう物語のように読めるなと思うんですね。で注意深く読んでみると、この物語に使われているその言葉のいくつかはですね、それこそルカによる福音書の最後の物語に登場する言葉と重なる言葉がいっぱいあるんですね。まあ、一番印象深く多分心に留まるのは3日後っていう言葉だと思いますね。見失ってしまって3日後にって、この3日後にって聞いただけで私たちはパッとあの復活の物語を想起する、それぐらいこの3日後っていうのは印象深い言葉だと思いますね。イエスを見失って3日後にイエス様を見つけたわけですね。復活イエスに相まみえたあの復活の物語をこの福音書を読む者たちはふと想像すると思います。3日後って聞くだけであの十字架と復活の出来事を暗示させる言葉だと思いますね。どうして私を探したのですかっていうこの福音書の最初に登場するイエス・キリストの言葉も、あの十字架の出来事の後に女性たちが墓に行った時、遺体が失われてて女性たちは途方に暮れてるわけですね。その途方に暮れていた女性たちに御使いが現れて言うわけです。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、激しく遺体を失ってしまったことで動転し動揺し途方に暮れている女性たちに、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのかって、そういうふうに語りかけられるんです。イエスという方は一緒にいると思っていたのに十字架で殺されていなくなってしまった、そしてついには亡骸さえ自分たちの前から取り去られてしまった。それがあの十字架の出来事の後にお墓を訪ねた女性たちが経験したことだったわけです。私たちの目の前からイエス様が取り去られてしまった、だけどもなぜ私を探すのか、そういう問いを女性たちは受けた。でその後復活して再び弟子たちが一緒にイエス様と生きていけるのかなと思ったら、40日経ったとイエス様は天に昇られてまた目から見えなくなってしまった、その時弟子たちは天を見上げて立ち尽くしていたわけですよね。ある種の激しい動揺があったかと思います。それが弟子たちの経験だったんですよね。 イエス様一緒にいてくれるんではなかったのか、一緒にいてくれると思ってたのに、でもいないって思った時に激しく動揺してしまう。イエスはどこ行ってしまったのかっていう、このマリアが激しく動揺したように、弟子たちもいろいろな場面で動揺した。つまりマリアとヨセフが経験したことっていうのは、後の弟子たちが繰り返し経験することをこう代表して物語られているように思います。ルカはクリスマスの物語を語り終えて、そしてこれからイエス様の公の生涯を書くにあたって、それをプロローグの意味を持たせながらですね、このマリアとヨセフと、そしてイエス様の少年の時代の物語をここに、置いたんじゃないかなって思うんです。これから語るこの福音書の主要なメッセージをここに置いたんじゃないかなって思うんです。っていうのは、このルカ福音書を最初に読んでいた弟子たち、最初の読者として想定された読者たちは、まさにこうローマ皇帝の激しい迫害の中に置かれているキリスト者たちでしたね。そういう中にこう置かれている主の弟子たちが、この福音書を最初に手にしたわけです。まさにイエス様はこの嵐のような迫害の中で、一体どこにおられるんだろうか。そういう動揺であったり、不安であったり、揺らぎっていうものをこう経験していた。迫害であったり、まあ、試練であったり、苦しみであったり、悲しみであったり、自分の力ではどうすることもできない出来事の中に、こう本当に翻弄される中で、イエス様はいてくれると思ったのに、実はいないように思える。愕然として、動揺して、途方に暮れてしまっている。そういう、こう経験をこうしている。どうしてですか？なんでですか？どういうことか？なぜこんなことをしてくれるのか？そういうマリアがイエス様に、少年イエスにかけた言葉、どうしてこういうことをするのかっていう言葉、そのまんま、その迫害の中、動揺の中で、私たちが神に向かって発する言葉のようにも聞こえてきます。でもそこに初めて語られる主イエス・キリストの言葉が響いているわけですね。どうして私を探したのですか？どうして私を探すのか？私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らないのですか？っていうイエス・キリストの言葉が語りかけられるわけです。どうして私を探したんですか？って見れば、私を探す必要なんてないではないか。そういうニュアンスにも聞こえてきます。で、ここの自分の父の家っていうふうにこう訳される言葉、これはまあ話の筋で言えば、エルサレムの神殿を指しているというふうに思いますよね。で、エルサレムの神殿が神様の家だというのは、まあ、ルカ福音書の、まあ、神学とも一致するし、そういうふうにも読めると思うんです。神の子であるイエス様が神の宮である神殿にいるというのは当たり前じゃないか、そういうふうにも読めるんですけども、でもこの自分の父の家っていうのはですね、ちょっと異訳なんですよね。この元々の言葉では場所であったりとか、意味もあるんですけど、働きとか事柄っていう意味のが強い言葉なんです。ですから、ある英語の聖書ではですね、この父の家っていうのを About my father's business って訳してるんですね。私の父の仕事なのかビジネスのところに私はいるんだ。だから神様が働いているところに私がいるのは当たり前じゃないかっていう意味なんです。ますます分かんなくなるような言葉ですけども、イエス様っていう方は単にこうエルサレムっていう場所にじゃあいるのかといったらそうじゃないですよね。じゃあ教会の中だけにいるのかといったら決してそんなことはないですよね。イエス様がいる場所は神様が働いておられる場所に私がいるっていうのは当たり前じゃないかって語ったってことだと思うんですね。 父の働かれるところに主はおられる。でその父が働かれるところっていうのはどこかなって思わされるんですね。じゃあ父が働くところってどこなのかなって、そういうふうに読んだときに、このお話が杉越祭の時の話だっていうことはとても示唆的だし、とても大事な意味を持ってるんじゃないかなって思うんですね。単にイエス様はエルサレムに行ったわけじゃない、杉越の祭りを祝うために行ったわけですよね。杉越の祭りって何の祭りですか、ね、出エジプトを記念する、奴隷から解放されてったイスラエルの人たちの出来事を想起しながら、神の救いを本当に忘れないように物語っていく出来事ですね。あの苦しみ、あの痛み、あの抑圧から神様が救い出してくださった、私たちのあの苦しみを、私たちのあの痛みを、私たちのあの叫びを神様はほっとかれなかった、そして私たちのところに下ってきて救い出してくださった、そしてその神が今も私たちの苦しみを必ず解放して救い出してくださるということが、その杉越祭の祈りであり大事な祝いだったわけですよね。父の働く場所っていうのはまさにこの杉越の祭り、出エジプトの出来事を通して与えられている、示されているんじゃないかなって思うんです。痛み、叫び、苦しみ、その場所に神は下っていかれた、それが父の仕事だって、父の働きだって、主イエスはそこにいなければいけない、そこに私がいるのは当たり前ではないかって、この当たり前だっていう言葉も結構重要な言葉で、ディアっていう言葉ですけども、これは後々にイエス様が人の子は必ず十字架につけられなければならないっていう時のその必ずっていう言葉とも重なってきます。受難予告の時にもこの必ずっていう言葉、当たり前だ、十字架につかなければならない、ねばならないっていう言葉として使われています。まさにイエス様はこの激しい動揺をしてしまう苦しみであり、痛みであり、悲しみであり、叫びであり、まさにそこにこそ神様が働くところとして私はいるんだから、なぜそこにおいて私を必死に探しているのか、私はもうあなたのその叫びのところに共にいるではないかっていう、そのこう約束の言葉であると思います。で、私たちのこの信仰生活においても本当にこう激しい動揺というものをしばしば経験するし、また嘆き、心配のうちに置かれることだってあると思います。先週のクリスマスに大学時代 の友人たちが何人か来てくれたんですけども、その後にちょうど季節柄忘年会もあってですね、少し話をする時間が取れたんですね。でそうするとやっぱりこう大学時代 その友人たちの間に、家庭の問題であったり、また仕事のことであったり、ちょっと精神的なことであったり、いろんなやっぱりこう動揺というものがあるということをこう教えられます。今朝もそのさっき言った大人分岐の中で、一人のお母さんがですね、やっぱりご自分の、兄弟の中に、非常に厳しいがんとの戦いがあって、年明けに手術を控えていると、本当にそのことを涙ながらに吐露される、そういう状況がありました。本当に生きていく中で、いろんなこう困難であったり悲しみであったり痛みだったりを経験していく中で、本当に神様なぜですかって、どうしてですか、どうしてこういうことをされたんですかってイエス様にこう言いたくなる、 マリアの思いがですね、私たちのこう言葉として出ることだってある。あなたは本当に共にいてくださるって、本当ですかって心騒がしてしまうような時だってあるわけですね。女性たちがお墓に行って途方に暮れてしまうようなことがあるかもしれない。エマオのあの弟子たちのように暗い顔して立ち止まってしまう時が私たちもあるかもしれない。でもこのルカ福音書がこう書き始めてって、そして最後にこう物語っていうか、あの有名なエマオ途上の物語、エルサレムから逆に今度離れていこうとする弟子たちにイエス様は一緒に歩いていてくださったわけですね。でイエス様が一緒に歩いてるけど、あそこでは弟子たちが一緒にいることに気がつかない、心が閉ざされている中で、イエス様は一緒に歩いてくださってるけど、あまりの悲しみに目が閉ざされて主が一緒に歩いていることに気づかなかった。だけどあの宿屋でイエス様がパンを裂いたときに、ああ本当にここにイエス様が一緒にいてくれたんだってことに目が開かれて、心が燃やされて、そしてエルサレムに大急ぎで帰っていった、そういう物語が記録されています。このマリアから始まり、そのエマオ途上で終わっていく、本当にこう壮大なこのルカ福音書のイエス様の物語はですね、その物語を本当に私たちもマリアの経験をしながら、でもまたエマオの弟子たちのまた経験をさせられながら、私たちは信仰の歩みをこの1年も歩んできたのだろうし、また来たる年もそのようにして歩んでいくのだと思います。私たちはいろいろな喜びもあるし、しかし悲しみも本当に今言ったようにいろんな形で経験するし、時には事柄に翻弄されて、神は一体どういうことですか、共にいてくださるのですか、どこに行ってしまったのですか、そういう叫びさえ上げるような者たちです。だけども私たちは主イエス・キリストが死者の中にいるのではなくて、今も生きておられる方として私たちに語りかけてくださる。決してあなたたちをみなしごにはしない、私は約束の霊をあなた方に送るっていうふうにイエス様は私たちに語ってくださっています。ルカ福音書の24章最後の方ですけれども、読んでおきたいと思います。24章の44節、イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩篇に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死人の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。父が約束されたものをあなた方に送る、聖霊をあなた方に送る、神の力をあなた方に送る、そうイエス・キリストは約束されて、でその力がまさにあのペンテコステの出来事の時に弟子たちに与えられて、でその力は2000年前の力ではないのです。今も私たちに与えられる神様の力です。なぜならイエス・キリストは今も生きておられるからです。生きて働いておられるからです。その方が私たちにあなた方に力を送る、 そのように約束されています。私たちの心の目を開くときに、私たちは閉ざしてしまいますけれども、でも生きて神が働いておられる、そこにイエス・キリストが共にいるということを今年も私たちは知ることができるわけですね。来たる年も私たちは主イエス・キリストが共にいてくださる、その約束と共に生きることができるんです。いろんなことがあります。来たる年も必ずいろんなことが私たちの身に降り注ぐでしょうし、この世界がどうなっていくのか、いろんなことで本当に私たちは暗い顔をしたり立ち止まったりすることがあります。だけどまたこの毎週の礼拝の中で、私たちは今も生きて働く主の言葉がなぜ私を探すのか、あなた方と共にいる、そういう語りかけを聞きながら、毎週祝福の祈りをいただいて、主イエスキリストから祝福をいただいて生き続けることができる、これは本当に幸いなことだって思うんです。涙を流す朝がありますよ。死の影の谷を歩む時がありますよ。だけど変わらぬ祝福をいただいて、私たちは毎週一週間の歩みに出かけていくことができるんです。その約束の中に生きることができるんです。これは本当に幸いですよ。私たちの状況によらないんです。いついかなる時も神はあなたを招き、あなたを祝福の中に送り出してくださる。このことを私たちは信じてですね、イエス様はどこに行ってしまったんですかって嘆きたくなるようなものですけど、主を探す必要なんてない、私のこの苦しみのただ中に主は共にいてくださる、そのために主はあの十字架でこの苦しみを引き受けてくださったんではないか、そういうことを思い巡らしながら健やかに一年を新しく迎えていきたいと思います。祈りましょう。主なる神様、皆をあがめます。私たちはこの一年の歩みを通したときに多くの恵みを数え、また悲しみを覚え、また激しく動揺するような出来事も通されたことであります。しかしそのすべての日々にあなたが共にいてくださったことを信じます。どうぞ来たる年も主の御手の中で、また主の祝福の中に私たちが歩みを始めていくことができますように、この一年の恵みを数えながら、また来たる年へと思いを向けていくことができますように、クリスマスの光のうちを私たちが新しい年もまた歩んでいくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。